もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速ですけれども、今日のご相談の内容を最初に簡単に教えていただけますか。
はい、あ、私の家に、二人、ちょっと同居してる親子がいまして。
ご家族ではなくて？
あ、はい。一軒家で、私は一人なんですが、
はい、
知り合いの親子に部屋を今貸してて、
部屋を貸してるんですね。
はい。
ふんふんふん。じゃあちょっと詳しくお伺いする前に、今おいくつでいらっしゃるんですか？
はい、53です。
ご家族は？
私一人です、
お一人で。で、はい、その今暮らしてらっしゃる、住んでらっしゃるお家というのは、あなた様のお家ですか？
はいあ、はい、私名義の。
うん、名義のお家で。そしてそこのお部屋を、ある家族、二人家族ですよね。
はい。
に貸していると。
はい。
うん。その二人家族さんとのご関係っていうのは何かあるんですか？
会社のパートの仕事仲間の方で、その方の娘と一緒に。
うんうん。仕事仲間の方がいて、その人の娘さんが一緒にそこ、あなた様の家のお部屋に住んでるってことですね。
はい。はい、うん。
じゃあその同僚って方は男性？
あ、女性です。
あ、じゃあ二人住んでらっしゃるのはお二人とも女性なんだ。
はい、そうです。う
ん、はいはいはいはい。ちなみにその仕事仲間の女性とその一緒に住んでらっしゃるお子さんの年齢はどんな感じなんですか？
はい、親の方が65で。
うんうん。
娘の方が34ぐらいだったと思います。
うんうん。その方がお部屋に間借りしてるってことですね。
あ、はい。
うん、はいはい。それで？
光熱費とかは折半で、あと、月のお掃除代って形で私ちょっといただいてるんですけど、とにかく住み方が汚くて、猫もいるんで、
ちょっと待ってください。そうすると、光熱費は折半で、それで、あとお掃除代をもらっていて、
はい。
お部屋代はもらってないんですか？
あ、はい。家賃はもらってないです。
家賃はもらってなくて、
はい。
うん。
まあ、家が、そんなに新しくないので。
うん、お非常に広いお家なのかしら。
5部屋ぐらいあるんで。
5部屋
って。一人で住むにはちょっともったいないくらいなんですけれども。
で、5部屋あって、そのうちの何部屋を使ってらっしゃるの？その二人は。
二部屋を貸してるんですけど。
二部屋を貸してる。
うん、はい。でも。それぞれ。
あ、それぞれにね。で、二、はい、部屋を貸している。で、もらってるのは光熱費折半とお掃除代だけ。
はい。
うん。これ、何年前ぐらいからなんですか？
3年ぐらい前から。はい。
うんで、そもそも論お貸しすることになったのはどんな感じなんですか？
私が一人で住んでるっていうのを知って、で、ちょっと部屋貸してほしいって言われて、まあ私は、まあ気軽に。
いいですよ、と。
うん、言ってしまって。
で、その時に、例えばその契約書とかね、お約束ごとのとか取り交わさなかったんですか？
はい。
ああ。じゃあ、なんとなく、あ、いいよって感じで住み始めちゃったってことなんですね。はい、猫飼うってことは最初から OK してましたの？
あ、はい、そうです。
猫ちゃんは最初からいいよっておっしゃってた。
はい。
うん、うん。
は
い。で、汚いっていうのはどんな程度なんですかね？
俗に言うゴミ屋敷になっちゃってて。
その二部屋だけ？それとももう二部屋から飛び出してきちゃってますの？
はい、あ、もう飛び出してきちゃってますね。何回言ってももうできない人なんだなと思って、
もう
さすがに我慢の限界が来てしまって、
いやいや、そうでしょ、そりゃそうだと思いますよ、はい、それで、はい、出てってくれというようなお話はしたことありますの？
あまりひどかったらもう追い出すよとはちょっと半分脅し気味に言ったことあるんですけど、ちょっと私がもう見入っちゃってて家の中中もう悪臭が漂う時があるんで。
あらららららららら。
うん。
で、今日、それでお電話いただいたのは、どういうふうにしたらいいかってことでいいですか？
本当、それさえ治れば、別にもらっても構わないんですけど、ちょっと、もう一件、ちょっと、 許せないことが起きてしまって、
はあはあ、それは何でしょう、
私の車庫で車をぶつけたらしくてんで、それをちょっと正直に言ってもらえなかったんですよね、でなんか物が不自然な形で壊れたんで、結構強く追及したら白状したんですけど、なんかやらかしても正直に言ってくれない態度がもうちょっと嫌になっちゃって、も
う車っていうのはこの二人の女性の車が
所有の、
あなたの家に今なんかぶつかったってことですよね。
はい。で、車も見たらバンパーへこんでたんで、ああ間違いないなと思って追求したら、白状しました。はい。そんな態度での人と一緒に住むっていうのがもうちょっと嫌になってしまって。
そりゃそうですよ。でもね、あんまりひどいと出て行ってもらうよみたいなぐらいで出てけとは言ってないんですよね。
はい。あまりひどいとも裁判所行くよとは言ってありますけど。まあでもほとんど動じないっていうのか、舐められてるっていうんですかね。
そうなんですね。もうこれまでにもどこかにご相談をなさったんですか？
ね、今回が初めてです。
今回が初めてでね。まあね、限界を迎えてらっしゃることだし、このままでも困りますからね、今後どういうふうにされたらいいかというのを先生にちょっとお伺いしてみましょう。
はい、お願いします。
はい、今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。
こういうのは毎日嫌な気持ちですよね。
あ、はい。自分の家にいてもなんか落ち着かなくて。
そうですよね。なんかもう生活を乗っ取られたような感じになってしまいますね。
ああ、そうですね。
はい、ですね。まあ、これ、お掃除のお代金っていうのはどういうふうに決まってるんですか？
請求書で来る電気代とか、水道代を3人なので、3分の2と3分の1で折半して、光熱費は。
はい。
お掃除代はお掃除代で別で、もらってます。
月にいくらもらってますか？
7000円です。
7000円。
はい、値上げしました。
はい。ですね、この、お掃除時代ならね、賃料というふうにはちょっと考えられない金額ですので、賃貸借じゃなくて、使用貸借って言うんですけど、まあ、ただで使わせてるっていう範疇の貸し借りだと思います。
はい。
で、賃貸借だとね、賃料をもらっていると、あちらの方が強い権利が発生してしまうんですけど、
はい、
この使用貸借の場合は、まあ、それほどの権利を向こうが持ってるわけじゃないのでね、
はい、
信頼関係が破壊されているので、はい、出てってくださいということは言いやすいタイプの貸し借りなのでね、
はい、
だから、まあ、あなたの方がはっきりと言うか言わないかっていう問題だと思います。
法的に動いた方がいいとか、そういうこと
を、ね、法的に動くっていうかね、まあ一般の人はあんまり意識してないですけど、その普通の行動を取ってるっていうことも、それもまあ法律上は意味があるので、
はい、
何が法的で法的でないっていうことはね、一般の人の感覚とは違うかもしれませんけど、はい、出てってくださいと言えば、それは明け渡しの請求という法的行為ですのでね、
はい、
それはきちっとした方がいいと思うんですね。その、今度こうなったらするよみたいなこと言っても、そういうのはね、どんどんどんどん麻痺していくのでね、
はい、
そうは言っても、まあ、少しずつ言葉を強く言っても、まあ、どうせ、はいはいって言っとけば大丈夫ってね、向こうは思うので、あんまりそれは効き目がないんです。だから、いついつまでに明け渡してくださいって、もうこれ以上はね、こういうことをされたし、こういうこともされたし、こういうこともあったのでね、もう、明け渡ししてもらいたいと思いますから、いついつまでに明け渡してくださいというね、常識的な期限を決めて、例えば、はい、明日出てけとかね、そんな無理難題を言うと守らないですから、守れないことを言ってしまったら、はい、結局それ過ぎてもずるずるずるっといるってことになりますからね、
はい、
常識的な、例えば3ヶ月とか、まあ、2ヶ月でもいいですけど、そういうその期限を決めて出てってくださいと言って、それをね、書面でちゃんと手渡すこと、
ああ、念書みたいなので。
念書じゃなく、念書っていうのはお互いね、合意することなんだけど、まあ合意してくれれば一番いいんですけどね。
はい、
向こうが話し合って、じゃあ何ヶ月後に出ていきますっていう、念書をお互いに交わせれば一番ベターなんですけど。
はい、ああ、ちょっと無理ですね、今は、
うん。そうすると、その前にあなたの方の一方的な通知としてね、
はい、
もう我慢の限度が過ぎてるので、こういうことしたでしょ、はい、こういうことしたでしょ、前にこう注意したのにまたやったでしょみたいなことを具体的に書いて、
はい、
でこういう状態が改善されないので、もうお貸しする気持ちがなくなりましたから、いついつまでに出てくださいという通知を必ず出して、
はいはい、
その写しを取っておいてください、
はい、
そうするとあなたがね、その意思表示をしたっていつしたか、相手にそれがいつ届いたかっていう証拠が残りますのでね、
はい、
で今度その期限が来た時に出ていかない時には、ちゃんと3ヶ月前に通知もしてたのに出ていかないということで、それでも動きがないのであれば裁判所に行ってね、
はい、
調停を申し立てるとか裁判をするとか、なんかそういうことを考えたらいいと思います。
あ、はい、
とにかくなんか口頭で言ってね、
はい、
で向こうははいはいってね言ってれば済むと思ってる時には、いつそういうその正式な申し入れがあったとかっていうことも争いになりますから、後からね、
はい、
初めて今日言われたって向こうが言った時にね、
はい、
いや前から言ってるとか言っても、前から言ったのはあれはまあ口先のことで本気じゃないと思ってましたみたいな話で曖昧にされてしまうのでね、
あ、はい、そうです
ね、きちんとはっきりとしたことをあなたが言ってね、そして何ヶ月って言っとけば、まあ、これを過ぎた時には何かされるんだなっていうことが予想がつくようなね、
はい、
証拠を残しながら進めていくのがコツだと思います。こういうね、はい、お友達関係で賃料も取らずに置いている関係っていうのがね、
はい、
解消するときに一番ややこしくなるパターンなんですよ。
ああ、そうですか。
例えば賃貸借だとね、賃料払ってこないっていうことになれば、はい、それは明らかに賃料不払いっていうことがわかるし、
はい、
で向こうの方も払ってないということがちゃんと負い目になりますからね、
はい、
出てけって言われた時に理由がないとは言えないっていうことがわかるので、はい、まあもう少しこうきちんと段取りよく進んでいく可能性があるんですけど、こういうものは使用貸借の場合は人間関係に基づいて置いてもらってるという気持ちがあるので、最後にこうごたごたしてきた時にすっきりと切るなんていうか手がかりが作りにくいんですよね。
そうですね、
うん、だからあなたの方がそういう書面をきちんと出して、向こうになんか今までと違うなってい こう覚悟させながら進めていったらどうですかね。
あ、はい、わかりました。
なかなかね、向こうもそれは人によってはね、粘って、うん、いやそんなこと大したこともないのに信頼関係の破壊とか大げさなこと言っただけですとかってね、抵抗するとかどうかそれは分かりませんよ。だから最終的にはごたごたになる可能性もありますけど、例えば行くところがないのにね、無理なこと言われてるとかって言うかもしれませんけど、割とそういう時にせっかくこう書面を出して期限を区切ったりしてる時にね、ズルズルにしないように注意して、
はい、
じゃあその向こうの言うように次のところが見つかる時にって、ま、待ってくれって言われても、そのいつまで待つとかってちゃんと期限を区切ってね、
はい、
話を進めていかないといけないですよ。
あ、はい、はい、わかりました。
はい、
はい、いかがでしたでしょうかね。
はい、
うん、ではね、一つ一つしっかりステップを踏んで、
はい、
まあ、法的なことになってもちゃんと戦えるように、
あ、はい、
うん、準備をなさりながらことにあたっていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、それでは失礼いたします。
はい、はい、失礼します。ありがとうございました。
はい。